栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院心のケアセンター公認心理師高桑陽介先生にお話を伺っていきます。高桑先生、よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院心のケアセンターの公認心理師の高桑です。番組名が教えてドクターなのにドクターでなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
私たちから見たらもう立派な先生です。はい。まずなんですが、この公認心理師という資格、どんな資格なんでしょうか？
はい、皆さんよくご存知のその心理の資格、カウンセラーの資格というのはやっぱり臨床心理士一番ご存知なんじゃないかなというふうに思うんですが、例えばその今はもう普通にどこの学校にも来ているスクールカウンセラーなんかはもう臨床心理士の資格を持っていることが条件だったということもあって、広く知られるようになったんだと思うんですが、実はこの臨床心理士という資格は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会という団体による民間資格であって国家資格ではなかったんですね。で、医療機関の中で私たちがこうカウンセリングを行ったとしても、臨床心理士は国家資格ではないので、その保険診療の枠組みの中になかなか組み込まれない、つまり正式にはこう料金をいただくことができないっていうような状況が長い間続いてまして、それで私たち心理職の中ではこの国家資格化っていうのが長い間望まれてきてました。そんな中ですね、2015年に国会で公認心理師法というのが成立しまして、でその3年後に第1回の国家試験が行われて、で、ようやく2019年にその公認心理師の第1号というのが誕生しました。いまだにこうパソコンとかスマホで心理師っていうふうに変換すると、心理師の師が武士の師、臨床心理師の師で出てくることがあるんですけど、公認心理師の師というのは医師とか教師と同じ師になります。ちょっとリスナーの皆様にもこの機会に公認心理師を覚えておいていただければというふうに思います。
自治医科大学附属病院では心のケアセンターが去年の4月に設立されたと伺いました。
これまで自治医科大学附属病院ではその心理職が各診療科の方に所属してました。私は入職した当時から精神科所属でしたし、他にも小児領域だったりとか緩和ケア科とか臨床腫瘍科とか、それぞれの科に心理師が所属してたんですね。で、それぞれ各分野ではスペシャリストなんだけれども、でも逆に言えば自分が関わってない領域の患者さんに対してこうなかなか関われないっていうような側面が実はありました。そんな中でその公認心理師の資格もできるということで、その対応能力の向上と、全員が同じように業務を遂行できるようにということで公認心理師を集約配置するということで心のケアセンターが作られた経緯になります。現在心のケアセンターというのは精神科医の塩田がセンター長で、公認心理師は常勤10名、非常勤2名の12名という構成になっています。
さて、今週はコロナについて、社会やメンタルヘルスに及ぼす影響というテーマでお話を伺っておりますが、新型コロナの蔓延によって私たちの生活は大きく変化しましたよね。
そうですね、リスナーの皆さんもこういう経験した方多いんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと前に作られたテレビドラマとか映画とか再放送でやってたりすると、本当に何気ないシーンで、例えば仕事帰りのサラリーマンが居酒屋でこう同僚何名かとワイワイ騒いで飲み会をしてるとか、今見たりするとソーシャルディスタンスがとか密だっていうふうに感じてしまいますし、あと雑踏の中でね、こう誰もマスクしてないなんていうことはちょっと前は当たり前のことだったはずなのに、今見るとすごくこう違和感を感じてしまうといったように、そのあたりを本当に生活環境いかに大きく変化したかっていうのは物語っているかなというふうに思いますね。
こうコロナが社会に及ぼした影響、具体的にどんなことが考えられますか？
はい、これは本当各所で言われていることかと思いますが、まず経済への影響というのは大きいですよね。で、昨年からの4度の緊急事態宣言で、その飲食業だったりとか観光業とか、特にデパートなどの小売業というのは大きな打撃を受けたかと思います。で、影響を受けている業種の多くはその対人的な関わりというのが大きな位置を占める仕事で、その意味で新型コロナっていうのは人同士の関わりというのを希薄にするっていうような大きな影響を及ぼしたんじゃないかなというふうに思います。 まあ、同じようなことは教育の現場にも言えるかなと思うんですが、例えば昨年度とか、まあ、今年度入学の大学生なんかはもう講義もずっとリモートですし、でこれまで当然のようにこうみんなやってたサークル活動なんかもなくて、まあ、友達を作ることすら困難な状況になっています。で確かにオンラインとかね、その SNS でのつながりというのは、まあ、以前よりも密になっているのかもしれませんけれども、でも新しい環境に入っていくことすらできないというのはなかなか厳しい状況だなというふうに思いますね。
この新型コロナによってメンタルヘルスの不調を訴える方が増えていると聞いております。どんな不調が生じてしまっているんでしょうか。
はい、まあ、今年6月のニュースでその OECD 経済協力開発機構がメンタルヘルスに関する国際調査を行ってますが、その中で日本ではうつ病とかうつ状態にある人の割合が新型コロナの流行前と比べると、まあ、2013年の調査では 7.9% だったのが2020年には 17.3% と、まあ、2.2 倍になっているということが報道されてました。でまたその日本での自殺者数というのはそのリーマンショック後の2009年以来、まあ、ずっと10年連続で減少していたんですが、2020年の自殺者は11年ぶりにこう増加に転じたという報道もありました。でそのうつ病とか自殺者の増加というのは新型コロナの直接的影響というよりはむしろその新型コロナによる経済的な打撃の影響がメインなんだと思います。さらにですね、その子どもの自殺についてですけども、昨年は統計以来最多という数値になったんですが、今年はさらにそれを上回るペースというふうになっているようです。まあ、コロナ禍の影響としては休校でその在宅時間が長くなってその家庭の中ですごく息苦しい思いをしている子どもがいたりとか、あるいは経済状況の悪化というのが家族関係にも影響を及ぼしたんじゃないかなというふうに思われますね。
やはりそのご家庭だけでは解決できないこともたくさんあるかと思います。こういったそのメンタルヘルスの不調があったときに受診をためらう方もいらっしゃると聞きます。どういったタイミングで受診をするのがいいんでしょうか。
これはなかなか難しいところではあるんですが、ただ本当にうつ病に関して言えば本当に早めの治療、早めの対策というのがすごく大事ですので、そうすればその長引くこともなく早めにこう回復するというところもありますので、まずその一日中気分が落ち込んでるとか何をしても楽しめないというような自覚症状があった場合には本当に早めに受診していただけたらいいかなというふうに思います。ただそのうつ病って自分自身が感じる変化だけじゃなくって、その周囲から見て分かるというような変化もあります。例えば表情が暗いとか、その自分を責めてばかりいるとか、涙もろくなった、反応が遅い、落ち着かないとか、飲酒量が増えるというように、まあ、そういった変化に気づいたらもしかしたら本人はうつ状態で苦しんでいるかもしれません。家族や親しい人がそういった変化に気づいた場合には受診を進めていただくということが重要かなというふうに思います。
今週は自治医科大学附属病院心のケアセンター公認心理師の高桑陽介先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。